今日は1月の15日でございます。1月ももう早くも真ん中に来ておりますけれども、正直言いまして今年のですね、皆さんが投資をする目という意味で、全く去年と展開が変わっていくはずですので、この辺は頭の中を変えていただかないと対応できなくなります。で、久方ぶりと言いましょうか、特にその日本が世界に冠たるそのリーディング国になるという意味ではないんですけれどもね、そうではなくて、ブービー賞を続けてきた構造にようやく少しずつ、メスが入りかけてきたと同時に、これもその随分棚上げの部分はあるんですけれども、アメリカと欧州のいわゆるマクロ経済的な読みというものがですね、ようやく安定感が出てきていると、こういうことなんですね。でなおかつ唯一非常にそのブラックボックスで分かりにくかった中国の経済動向というものが、これもようやく第四半期10、12月の段階からですね、ようやくまた上の方に回復し始めてきました。で今5年計画の第3年度に入るわけですけれども、今もうこの党大会を終わってですね、新しい中国の体制が整ってはいますけれども、特に目新しい大きな政策転換が今やられる時期ではないんですね。それは5年計画の中に入ってますから、その通りにやっていけばいいだけのことで、中国の GDP からすればですね、随分中身は変わるでしょうけれども、7% の維持はおそらく間違いないんだと思います。で、いろいろに中国に関してはですね、不動産のバブルが崩壊するだとか、あるいはその貧富の差があまりにもその激しいんで、これをはっきりとした政策を打ち出さないとですね、中央政府が持たないんじゃないかと、そういうような極端な意見がたくさんありますけれども、これは正直言いまして、取るに足らないと思います。で、なぜ取るに足らないかと言いますとですね、一言で申しますと、やはり中央集権の手綱を引き締めざるを得ないという状況に上の方は思っておりますので、どう非難されてもですね、イデオロギーのところに至るまで、やはり今までと同じようにですね、徹底して管理していくと、こういう状況ですね。でその中で、所得倍増計画、2010年段階での所得に対して、2020年で倍増しますよという話なんですけどもね。でこれも今のままでいけばですね、そう難しいことではないんですね。ただ GDP 7% 下回るとなかなか難しいものになりますけども、おそらく大丈夫でしょうということをまず基本に押さえた上でですね、例えば皆さんが、これはよく自治体にあるデータですけれども、一つは1989年のちょうどピークの時に株をたくさんお買いになった方、それから2004年から7年あたりの、小泉政権でですね、かなり調子が良かった時に、株をお買いになった方、ずいぶんその方々は、投げてしまった方と塩漬けのまま持っていらっしゃる方がいらっしゃいますけれども、少なくとも2004年から7年あたりにお買いになった方の評価損というものは今年から来年にかけて相当これ縮んできます。でその意味では新しい投資をするという、それは楽しみとしておやりなのは結構ですけれども、むしろですね、自らが持っていらっしゃるポートフォリオ、これをじっとこのノートなりですね、パソコンなりに、ちゃんとインプットしていただいてですね、管理していくと、それで、利が乗ってくるか、あるいは損失が著しく縮まってきたものに関しては切っていくと、こういうことが一番重要ですね。で新たな投資というものはお楽しみにするだけで、我慢しておくと、これが王道だと思います。で、正直ここに来てですね、ひどい状況の時に投げてしまった方は、これは残念だというしかないんですね。で、私なんかの場合もたくさんその損失を外物も含めましてね、抱えてきましたけれども、ほとんど切らずにそのまま持ち込んできております。 で、ここに来て急速にその損失が減ってきているという状況は。